聖霊降臨日、ペンテコステの今日は記念の日です。聖霊が天から私たちに下られたのは神様の一方的な恵みの御業です。そしてまたそれはイエス様が十字架と復活によって勝利を得られて与えられる賜物です。そしてまたこの出来事によって教会が誕生した、教会がスタートしたんだということは、まさに神様の御業によって、十字架との聖霊によって教会は始められ、また今も私たちの働きというのは常に聖霊の満たしを持って始めていくべきだ、進められていくべきだということを思わされます。関西聖書神学校では絶えずこう言われ続けてきたんですね。万事聖霊、万事祈祷と、まあ、ともすれば万事自分っていうような、本当にそんな愚かな私たちです。もうどこまでも人間が前に出てしまう、そうではない、万事聖霊、すべてはもう聖霊によって始められなければならないし、もう私たちが聖霊を受けていかないと始まらんと。で、聖霊を受けるにはどうするかというと、もう祈り待ち望むのだ、まあ、お祈り万事祈祷の、その万事祈祷をお祈りする中にはもちろんその賛美もあり御言葉もある、御言葉なしには祈れませんし、信仰なしには祈れませんし、まあ、祈祷の中にはそういうのがいっぱい入ってるんですが、まあ、何よりも聖霊が下らなければやっぱり祈ることもできない、どう祈っていいかわからない私たちをうめきを持って助け導いてくださる聖霊が共にいてくださるからこそ祈り、またさまざまな難しい局面においても、むしろそうだからこそ信じて進んでいける、そのことを思います。そして聖霊を与えてくださるという、その神様への信頼、神様はそういうお方なんだという、そのことに私たちはまず目が開かれていくべきだと思うんです。このペンテコステの出来事の始まりはこう記されています。一節二節に、五旬節の日が来てみんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起きてきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡ったまずその始まりは激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきたと。激しい風もう風という言葉はギリシャ語でもヘブル語でも、これは息あるいは霊という意味を も持っています。 ですからこの風と訳されている言葉にこの聖なるって入れると聖霊となるんですね。ですからこの激しい風はまさに聖霊が下られるその音だ。また同時にこれは神様の息である。創世記で主がアダムに命の息を吹き入れられて、アダムは人は生きたものとなったという記述があります。あるいは蘇られたイエス様が弟子たちに現れなさった時、弟子たちは主を見て喜んだ、その時に聖霊を受けようと言ってイエス様は息を吹きかけられたとあるんです。イエス様が十字架にかかられた、もう死んだようになってしまった弟子たち、そのあるいは今もどうしていいのか、なんとかその命をいただき、また命を伝えようとしているその私たちに、まずイエス様が、神様が私たちに命を注いでくださる、それが聖霊なのだ、息を吹きかけてくださるのだ。ところで息のかかったものっていう表現があります。 有力者の後押し、あるいは支配を受けて、例えばもう今度選挙に出ますと、この人は前の議員の息のかかった人ですと、まあ、そういう、あまり最近息のかかったっていう言い方しないのかもしれません。どっちかというと、あのヤクザの世界でこう、シャワー親分の息のかかったもんじゃけえって、まあ、自分では言わないけど、これはあの親分の息のかかったもんじゃけえ、なんかそういうふうな言い方の方があるかもしれません。私、なんでそういう息のかかったっていう、そういう表現するのかなといろいろ調べてみますと、その吐く息がかかるほどの近い関係だと。確かにあの今のその前列にいても私がふーって言ったって届かない、いやそういうとなんかちょっと遠い距離関係だなってなってしまうんですけども、本当にもう息がかかるほどの近い関係、うん、特にヤクザなんかその親分の息のかかるほどに近くに行くことができるって言ったらよっぽどの関係ですよ。いつ命狙われるか分からない世界ですから、息のかかったところに敵がやってきたらグサンですわ。ということはよっぽど信頼されてるんだと、息がかかった人だっていうこと。神様が私たちに息を吹きかけてくださる、精霊与えてくださる、私たちはどうしてもなんか遠い点から精霊が私に下るのかなんて思うんですけども、いやそうじゃないんだと。神様の息がかかった、それが聖霊を与えられるっていうの、もう本当に神様身近に来られた。確かにアダムにも神様はその鼻に息を吹き入れられたっていうんですから、さすがにこのこれぐらいでふわっではないでしょう、身近な、もう本当に愛おしい思いを持って私たちに聖霊を与えてくださるんだ。確かにイエス様はあらゆる隔てを乗り越えて私たちと全く同じ人となられて、本当に息のかかる関係となるお方として来られて、そしてご自分が去られる時に助け主として聖霊を与えると約束をされ、息を吹きかけてくださるんだ。それほどの近い関係、神様の完全な愛の支配の中に私たちは置かれたというのが、この聖霊を受けるというとても素晴らしい意味なんです。この神様がそうしてまで与えてくださる命を、あるカトリックの神父が心臓の鼓動の有無とは異なる命という表現をされたんです。確かに血液が流れる、そうした命とは違う、神の霊によって生きる、神様との親しい関係によって、また十字架をの死を打ち破って勝利してくださったその命なのですから、いわゆる心臓の鼓動という表現を神父はなされましたけど、つまり肉体的な命ではない。だからと神父は続けます。聖霊を受けた者は友のために命を捨てるという愛を行うことができるのだと。肉体の命とは異なる命に生きているのだから、その命は肉体の命を超えて友のために犠牲を払うことができる。そしてまさにそのような命を追って生き、十字架にかかられよみがえられたその方がイエス様であり、私たちはイエス様の弟子なんだ。罪や恐れや生きていることによって起こるさまざまな問題から私たちが解放される、それはこの聖霊による命をいただく、その愛に生きるということを、そのことによって私たちはあらゆることから解放されるんです。しかもイエス様がこれを約束してくださいました。イエス様を信じ、新 えてくださる、私たちが必要で与えてくださる、そうイエス様の愛を信じていくこと、この方は十字架にかかられてまで私にこのことを与えようとしてくださったのだ、そのことを信じるなら聖霊をいただくことができる、そして自らが一切のことから解放されたその喜びを持って、また罪と恐れの中にある人たちに命を伝えることができるんです。だからこそ万事聖霊万事祈祷、こう言われるんです。前に使わされていましたその教会で90を超える男性に個人伝道する